それでは宅地建物取引予報2つ目の科目に入っていきたいと思いますが、2ページを開いてください。そうしますと体系番号の0ということにしてますが、学習の初めの段階で知っておいてほしいなということをちょっとピックアップしてます。宅地建物取引業者と宅地建物取引士というタイトルにしてます。で、0の1、新しい法律ですから、宅地建物取引業法の目的について見ておこうということで目的です。宅地建物取引業を営む者について、免許制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うことにより、その業務の適正な運営と、宅地及び建物の取引の公正等を確保するとともに、宅地建物取引業の健全な発達を促進し、もって購入者などの利益の保護と宅地及び建物の流通の円滑化等を図ることを目的とするということです。まあいろいろありますが、大きな目的ということであれば最後の部分ですね。購入者などの利益の保護を図ると。それと宅地及び建物の流通の円滑化を図るということになります。そして0の2ですが、宅地建物取引業者と宅地建物取引士というタイトルにしてますが、まず業者とはと。業者といったら宅地建物取引業者のことだと思ってください。もう略してテキストも作ってます。で、見ていきますが、宅地建物取引業を行う個人事業者または法人を言うということです。まあそこに書いてありますけども、個人事業者っていうのは法人化しないで、丸々不動産というような形ですね。極端な言い方をするとパパママショップで不動産を行っている個人事業主の方ですね。この場合個人事業者という言い方をします。で、それに対して株式会社化してですね、〇〇不動産株式会社というような形でやっている法人の方を、法人というということですね。そして次ですが、免許権者は2種類あります。国土交通大臣と都道府県知事ということですけれども、から免許を受けなければならないということです。どういう場合に大臣免許なのか、どういう場合に知事免許なのかというのは、まあ、おいおい4ページ以下で触れていくということになります。それから1、改革庫宅地または改革庫建物の2、改革庫取引を3、改革庫業とする場合に免許が必要だということで、これについてもですね、3ページで学習していきます。宅地って何？建物って何？取引って何？業って何？法律によって違うんですね。それからその次は業務処理の原則となってますが、宅地建物取引業者は取引の関係者に対し、審議を旨とし、誠実にその業務を行わなければならないということです。まあ、当たり前のことが書いてあるということになりますね。そしてちょっと図を飛ばしていただいて、下の方です。取引士とはと書いてありますが、業者の行う宅地建物取引業に関する契約の場面に関与することができる有資格者を言うということです。まあ一般的にはエグザンプル、業者の従業員ということになりますね。業者の従業員で宅建持ってる方ってことになりますけれども、中にはですね、個人事業者として自分が代表で、宅地建物取引士を持っているという場合もあります。もう書いてません、それはね。業者の従業員というのをイメージしてもらうといいです。それから次ですが、試験に合格し、試験を行った知事の登録を受けて、登録をしている知事から取引証の交付を受けているものということなんですけども、皆さん10月に試験を受けて11月に発表があって、試験に合格しました。試験に合格しただけでは宅地建物取引士とは言えないんですね。その後、試験を行った知事の登録を受けて、登録っていうのは、試験を行った知事の名簿があるんですね。宅地建物取引士の名簿があって、そこに載せてもらう行為です。これだけじゃまだ宅地建物取引士とも言えないんですね。そして最後の、登録をしている知事から取引証の交付を受けているものと。取引証の交付を受けて初めて宅地建物取引士と言えるんだということになります。そして上の図に戻ってください。たくさんマンションでもいいです。戸建てでもいいです。イメージしてください。を、売主が買い主 BC で他に対して売買契約の線で結ばれてますよね。これ上に戻ってもらうとエグザンプルが入ってます。宅地または建物の売買を不特定多数のものを相手に反復継続して行う場合と言います。この場合に免許が必要になるんですね。 で、その時の免許権者が国土交通大臣だったり都道府県知事だったりするということになります。この辺もまた3ページ以下で学習をするということになります。じゃあ取引士出てきてませんけれども、大きな矢印が左下に伸びてます。一定の法律知識を有する宅地建物取引士が契約の場面に関与すると、そのことによって矢印、消費者の保護を図るんだと、そういう構図になっているということになります。